幸せという言葉から何を想像しますか？どんな時に幸せだなと感じますか？人によっていろいろだと思います。例えば風呂上がりの一杯がたまらない、その一杯が牛乳なのかジュースなのか、泡の出る苦い麦の苦いジュースなのか分かりませんが、なぜかその時には腰に手を当ててその一杯を飲み干すという幸せ、分かるという方この中にもおられるのではないでしょうか。調子の悪いノートパソコンを分解して部品を全部机の上に並べて、それを眺めて部品の汚れを落としながら修理をしながら6時間ぐらいかけて元に戻していく、その時間が何とも言えない幸せだとある牧師がそう言っておりましたけども、分かるという方ここにおられますでしょうか。まだまだ他にもいろいろあります、幸せ感じる時って。しかし風呂上がりの一杯もパソコンの分解もその他幸せとこう感じるいろんなことも、果たしてそれは本当の幸せでありましょうか。今から27年前、1986年に幸せってなんだっけという CM コマーシャルの歌が流行りました。ご記憶の方もいらっしゃるかと思います。1986年はいわゆるバブル景気が始まった年であります。こう言ってしまうのは語弊があるかもしれませんが、豊かな生活が当たり前の時代でありました。多くの人たちがそれぞれの幸せを享受していたと言っていい。そのような時代に流行ったのが幸せってなんだっけという CM ソングであります。私も覚えていますが、毎日何度もテレビから流れていました。幸せってなんだっけなんだっけ。これは社会全体の景気がよく豊かな時代を当たり前に生きている人たちへの問いかけであります。何もかもが豊かすぎて何が幸せなのか、そのことを見失っているのではないか、こういう思いからできた歌だそうです。幸せってなんだっけなんだっけ。この問いに続く答え、ポン酢醤油があるうちさこれは醤油を主とする食品メーカーの CM でありますから、ポン酢醤油というのは商品名であることは言うまでもありません。しかしその問いと答えのこの幸せとは何かと、ここで何を伝えているのか、何を伝えようとしているのか、つまり本当の幸せっていうのはどこの家にも調味料があるように、誰もが特別に意識もしていないごく当たり前のこと、それが幸せじゃないですか、こういう意味がこの歌にあったのではないかと思うんです。ではその当たり前というのは何でしょうか。いや実は当たり前ではないのに人間が勝手に当たり前にしてしまっていることとは何でしょうか。それは生きているということです。コヘレトの言葉3章11節に、神はすべてを義にかなうように作りとありますが、この御言葉から思い起こすのは創造主なる神による天地創造の技であります。この世におけるありとあらゆる被造物は創造主なる神の御心のままに、創造主なる神の御手によって作られた。人間もその被造物のうちの一つであります。 もし神の御心でなければ被造物は何一つ作られることはなかった。無論人間も存在しなかった。ですから人間が生きているということは当たり前のことではない。創造主なる神から命を与えられ、この世に生かされているのです。そして神はすべてを慈悲にかなうように作りというこの御言葉に続いて、永遠を思う心を人に与えられるとこう続きます。この永遠という言葉、これは世界とか秘密、謎、不可解といった意味を持っています。つまり創造主なる神は被造物の一つとしての人間に、この世におけるいろんなことを思い考える力を与えてくださるということです。なぜならば人間はその神様から与えられる力なくして、与えられた命を日々ひとときひとときを生きることができないからです。同じくコヘレトの言葉3章の2節から8節までに28の時が記されていますが、その時というのはまさに人間が生きる日々のひとときひとときであります。その時というのはすべて創造主なる神によって定められているのだと聖書は証ししている。創造主なる神が定められた時のうち、明らかに喜びの時と思われるのは、生まれる時、笑う時、踊る時、法要の時、愛する時、平和の時、この6つであります。残りの22の時はそれぞれ苦難、嘆き、悲しみ、悩み、失望が伴う時であります。つまり人間の人生にあっては喜びの時よりも多くの苦難、嘆き、悲しみ、悩み、失望が伴う時の方が圧倒的に多いということでしょう。そして苦難、嘆き、悲しみ、悩み、失望に遭遇した時に人は苦しみ、嘆き、悲しみ、悩み、失望しながらもいろいろと思いを巡らして、知恵を絞って手を尽くしてその時を何とか乗り越えようとする、何とかこのその時を乗り越えようとする。しかし神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていないのであります。人の思い通りにならない時、人間にはどうすることもできないことがあるんだと思い知らされる。人間に与えられている力、知恵には限界があるということを突きつけられるのです。人間にとって最も幸福なのは喜び楽しんで一生を送ることだと。人誰もが飲み食いし、その労苦によって満足するのは神の賜物だと、こう聖書にある。これは人生における日々、そのひとときひとときを振り返り、人間とはいかなるものなのかということを思い知った者が確信した、その思いでありましょう。もう一度読みます。人間にとって最も幸福なのは喜び楽しんで一生を送ることだと。人誰もが飲み食いし、その労苦によって満足するのは神の賜物だと、この思いに行き着く。これは人間一人一人が人生を振り返って、いろんな時があった、喜びの時よりもむしろ思い起こされるのは苦しい時ばかり、悩んだ時ばかり、しかしそ それこそが全て神様が備えてくださったものなのだ、神様が整えてくださった時なのだ、そのことを思い知った、そのものの言葉であります。人生における日々、その一時一時は全て創造主なる神が定めて一人一人に与えてくださっている。そう思うと、その一時一時は恵みであり、その時を喜び楽しむことができる。人生の一時一時を生かされているということは、なんと幸福な幸せなことかということがここに明かしされているのです。創造主なる神は、神様はご自身で創造された人間すべてに等しく幸せを与えようとしてくださる。マタイによる福音書の御言葉はそのことを例え話で私たちに告げています。この例え話の中心は、ある家の主人がブドウ畑で働く労働者を雇うということです。これがこの例え話の中心であります。雇い主が労働者を得るために広場、つまり人がたくさん集まるところへ出かけていく。聖書の時代には当たり前であったようです。現代においてそのようなことを当たり前と言えるのかどうか、当たり前のことではないと思います。しかし同じような現実がある。私が今住んでおります浅草というところは、その昔日雇い労働者の町と呼ばれた山谷と上野公園、有名な公園であります、上野公園のちょうど中間に位置しています。景気が良かった時代、それこそ幸せってなんだっけと、この歌が流行ったような時代には、山谷か上野公園に行けば何かしら仕事にありつけるという定説のようなものがあって、多くの仕事を求める人たちがそこに集まったそうです。そこへ、その場所へ、山谷あるいは上野公園というところへ、その日の働き手を求める会社から雇われた手配師という人がその場所に行って、そして集まっている人たちの中からこの人と思った人に声をかけて、そこで交渉をする。その交渉が成立すると、そのままそこから車に乗せられて仕事の現場に連れて行かれる。その仕事というのは、ほとんどの場合道路工事などの非常に苦しい肉体労働が主でありました。相場は1日7000円、朝から晩まで働いて7000円、交通費やら手配師の経費というものを引かれて、働き手の手元に行くのはよくて4000円。そのお金を持って何かしらを食べて、いわゆるドヤと呼ばれる一泊2200円、三畳一間の簡易宿泊所に泊まり、また翌日山谷へ、あるいは上野公園へと行く。しかしその日に雇われるかどうかの保証は全くない。これは何十年もそのような生活をしている何人もの人から直接聞いた話でありますから間違いありません。